小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではシリーズで昔話大学の語りの講師を務めている松本直子さんをお迎えして、昔話の語りについてお送りしましたね。
そうですね、いくつか語っていただいて、やっぱり昔話って耳で聞くととても楽しかったと思うのね、これからも時々ね、松本さんに語っていただきたいと思ってますけどね。
そうですね、さて今日のテーマは、
今日はね、久しぶりにそのわらべ歌をまた聞いていただこうと思うね。これ聞くだけじゃなくて、リスナーの方どうぞ覚えて子供たちと一緒に遊んでもらいたいんですけどね、復習の意味で前にやったのも一つやっていただくけども、新しいものを入れてアップップの三住彩さんにお願いしたと思うんです。
はい、改めてご紹介します。太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはどんなわらべ歌ですか？
はい、以前ご紹介させていただいたカレー粉焼いてというのをしてみたいと思います。
わらべ歌って歌と動作と両方あるんですよね。
はい、
じゃあまず歌を歌っていただいてよろしいですか？
はい。カレー粉焼いて、とっくらきゃして焼いて、醤油つけて、食べたらうまかろう。パクパクパクパクパク。
はい。じゃあ、動作を一つ一つ説明してもらってもいいですか？
はい。カレー粉焼いて、で、前に出した手のひらを上下に動かして焼きます。
はい。
とっくらきゃして焼いて、手のひらをひっくり返して上下に揺らして焼きます。
はい。
醤油つけて、で、右手を左手に醤油をつけるような仕草をします。
はい。
食べたらうまかろう。パクパクパク。で、両手を口元に持ってきて、食べる仕草をします。
はい。じゃあ、一緒に動作と歌とお願いしてもよろしいですか？
はい。はい、カレー粉焼いて、とっくらきゃして焼いて、醤油つけて、食べたらうまかろう。パクパクパクパクパク。
リスナーの皆さんも一緒にどうぞ、両手を前に出してください。じゃあもう一回お願いします。
はい。カレー粉焼いて、とっくらきゃして焼いて、醤油つけて、食べたらうまかろう。
パクパクパクパクパクパクパクパクパク。子供たちの反応はいかがですか？
子供たちとしていると、ハンバーグ食べたいとか、いちご食べたいとか、いろいろなものが上がってくるのでとても楽しいです。
いちごを焼いて美味しいんでしょうかね？
いちごの時はどうするんですか？
とても困って、即興で作ってしまっていました。
どんな風にされたんですか？
ですね、もう焼くことは美味しくないかなと思ったので、摘むことにして、
歌ってみてもらっていいですか？
はい。いちごを摘んで、とっくらきゃして洗って、ミルクをつけて、食べたらうまかろう。パクパクパクパク。ああ、美味しい。
なるほど。
子どもたちは最後のパクパクを楽しみにしてるんでしょうね。
はい。
じゃあ続いては新しいものを教えていただいてよろしいですか？
はい。ジージーバーというのをしてみたいと思います。はい、
じゃあまず歌を歌ってください。
はい。ジージーバー、ジージーバー、チリーンパラーンと飛んでった。
この動作というのは？
はい、これは何か布を持ってきてもらって、 布をまず顔の前に持ってきて顔を隠します。
はい、
ジーシーで顔を隠したままです。
はい、
バーで布を下げて顔を出します。
はい、
もう一回ジーシーで顔を隠します。
うん、
バーで顔を出します。
うん、
でチリーンポロンとで布を軽く揺らして飛んでったで布を飛ばしたり飛ばす仕草をしたりします。
うん、はい、このジージーバーって何なんでしょう。
鳥の鳴き声らしいです。
あ、そうなんですか。
はい、
おじいさんとおばあさんかと思いました。じゃあ歌と動作と一緒にやってみてください。
はい、ジージーバー、ジージーバー。チリーンポロンと飛んでた。
じゃあリスナーの皆さんも何かそばにあるハンカチでも何でもいいですから、はい、一緒に出してやってみましょうか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
ジージーバー、ジージーバー、チリーンポロンと飛んでた。
飛んでった。子供たちが捕まえに行くんじゃないですか。
はい、ね、手が出てきますね。
うん、もう一つ何か新しいものを。
はい、肩ドン肘ドンというのをしてみたいと思います。
はい、じゃあまず歌をお願いします。
はい、肩ドン肘ドン、で首手のひら、尋常地の助、背高いシャドン、小僧小僧。
この時の動作は、
はい、子供の手を持って、
はい、
子供の肩肘と触っていきます。
はい、
肩ドンで子供の肩を触ります。
はい、
肘ドンで子供の肘を触ります。
うん、
手首で子供の手首を触ります。
はい、
手のひらで子供の手のひらを触ります。
はい、
沈丁で子供の親指をつまみます。
はい、
血の助で子供の人差し指をつまみます。
はい、
背高で子供の中指をつまみます。
はい、
医者丼で子供の薬指をつまみます。
はい、
小僧で子供の小指をつまみます。
はい、じゃあ歌と動作と同時にお願いしてもよろしいですか。
はい、肩ドン肘ドン、で首手のひら、沈丁地の助、背高医者ドン、小僧小僧。
こうやって子供と触れ合うことが大事なんでしょうね。
はい、
うん、親指のことは何ておっしゃいました。
沈丁です。
沈丁、
はい、
人差し指は
血の助、
血の助、
はい、
中指は
背高、
背高、背が高いからかな。
はい、
そして薬指は
医者丼、
あ、お薬を出すお医者さんのことですかね。
はい、
そして小指のことは
小僧、
小僧。
はい、
じゃあ親指からリズムをつけてちょっと教えてください。
はい、沈丁地の助、背高医者丼、小僧小僧。
じゃあここだけ一緒に先生もやってみましょうか。せーの、
沈丁地の助、背高医者丼、小僧小僧。
はい、じゃあ近くにお子さんがいらっしゃったらぜひお母さん手を握って一緒にやってみてください。うん、じゃあお願いします。はい、
肩ドン肘ドン、手首手のひら、沈丁地の助、背高医者ドン、小僧小僧。
リズム感があっていいですね。
ね、リズムあるでしょうね。
はい、
小僧小僧もこれもリズムになってるしね。
はい、
本当、わらべ歌って子供とね目を合わせたり、そうそうスキンシップしたり、とってもいいことです ね、 いいですね。はい、今日は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんにわらべ歌を教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は 小沢先生に小話を紹介していただこうと思いますが、
そうですね、はい、日本の昔話ってね、短い面白い話いっぱいんですよ、で時々ねご紹介しようと思うんだけど、こういうのすぐ覚えられるから、はい、覚えて子供に語ってやると面白いと思うね。例えばね、どうもとこうもって僕ら読んでる話なんだけど、
はい、
昔ある村にどうもという刀使いの名人がいた。隣村にこうもという刀使いの名人がいた、
うん、
ある時二人が出会って腕試しをしようということになった、
うん、
どうしようかと。名人が切れば人の首もまたくっつくという話だと、
うん、
じゃあそれでやろうというわけで、まずどうもがこうもの首をぴょんと切った。首がコロコロと転がっていった。でまた乗っけたらピタッとくっついちゃったと。名人の証拠ね、
うん、
で今度はこうもがどうもの首をぴょんと切ったと。首がコロコロと転がっていった。また乗っけたらピタッとくっついて、これも名人の証拠ね。これじゃ勝負にならね、どうしようかということになって、じゃあ一時に相手の首を切ったらどうだろうというわけで、1-2-3でお互いに相手の首を切った、
はい、
二つの首がコロコロと転がっていった、
はい、
今度は乗っけてくれる人がいなかった、
はい、
それで二つの首は顔を見合わせて、これじゃどうもこうもならんつったって。でそれ以来日本ではね、どうしようもない時にどうもこうもならんというようになったんだって言うんですよ。
なるほど。
どうせ嘘なんでしょうけどね、こんなの。マイクできてますよね。
そうですね。
で、これはね、昔話の、その理屈から言ってもよくできてるんで、首切ったって言うけど血流れてないでしょ、昔話って絶対にその、写実的に語りませんからね。
うん、
で、苦しんだとも言ってないわけね、
はい。
で、首持ってきたらまたピタッとくっついちゃったでしょ、
うん、
まるで霧紙細工ですよね、
うん。
傷口がピタッと合うという、はい。これもね、昔話は霧紙細工のように語るという文法があるんですけど、
うん、
それピタッとやってるわけですよね。
うん、
それで、どうもこうもならんっていうのはさ、いわゆる、まあ普通の言葉ですよね、会話で使う。はい、それとうまく結びつけてるのね。
うんうんうん。粋な話ですね。
粋な話ですね。しかもこれがね、日本中にあるんですよ、このどうもこうもは。少しずつ違うんですけどね。
そうなんですか。
少しずつ違うんだけど、
はい、
どうもこうもならんっていうのは日本中で使うじゃないですか、みんなね。
はい、
なもんだからね、各地で少しずつ違いながらね、
うん、
この首切った話があるんです。くだらない話だけど。
いやでも面白いですね。
大好きですよ、
どこかでしたいですね、もう一つ何か。
そう、もう一つね、
はい、
ケチな男の話なんだけどね、昔ねあるところに文五郎というとてもケチな男がいたと、
うん、
である時文五郎が重い病気になって家族が心配してお医者さんを呼んできたと。で医者は早速来てね、すぐに薬を飲ませた、だから文五郎はすぐ治って正気を取り戻した、見たらそこに医者がいたもんで、つってまた気を失った、で医者が、薬代はタダだっつったら、おおタダかーつって気を取り直したこういう凄まじいケチな話もね、時々ありますよ。
これもね、なんかこう使えそうですよね。
そう、
ちょっとしたところで、
はい、ある時ね、父親が、うちの中でなんか造作をすることで、なんか釘を打とうとしてね、
はい、
それで女房に、母ちゃん金槌を持ってこいって言った、そしたら母ちゃんがね金槌持ってきたんだけど、あ待て、金槌は隣から借りてこいって言ったのね、それで隣へ母ちゃん借りに行って、
う
ちで造作するから金槌貸してくれって言ったら、隣の男がね、金槌使ったら金槌が減るから貸してやらねえって言った、そしたらおかみさんが戻ってきて、こっちの亭主にね、金槌が減るから貸してくれなかったよって言ったら、じゃあしょうがない、うちの金槌使えって言った。
あら
これもね、これは落語にも使われてますね。
なるほどね、
落語にも使われてる、落語はね、
はい、
大体いろんな名人がですね、昔話の中から材料を取り入れてしばしば使ってるんですよね。
そうなんですか、
それの一つね、
今のやつは、粋な話を紹介してもらいました。
一口話です。
今日は久しぶりにわらべ歌、そして小沢先生に小話を紹介していただきました。時々ね、またこのわらべ歌とか、
ね、
また小話も、
小話とかね、
面白いですからね。
そうですね、はい、時々聞いてもらいましょうよ。
はい、またお願いします、さて来週は、
今年はね、グリム童話集というのが出版されてからちょうど200年になるもんですから、ドイツでもお祝いいろんなことやってますけど、日本でも各地でグリム童話を語る会とか、そういうのをやってるんですね、でそういう意味でグリム童話のなんていうかな、200歳の総括みたいなね、まとめみたいな話を聞いていただこうと思ってます、
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生ありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。